その私たちがその信仰の道を歩む私たちにとって一番大切なものは私たちの思いではなく主の御心であります。信仰というものは自分の考えや願いに固執するのではなく主の御心と御言葉に従って歩む道だと言えるでしょう。ところが私たちの信仰生活の中で、これが神様の御心だと思うとき、実は自分に都合がよく、また自分の望む方向に当てはめて解釈してしまうことがどれほど多いことなのでしょうか。ある信徒の方が、どうしても行きたい旅行、そのパッケージがありました。行こうか行かないか、その主は教会の方針もあるのになと深く悩んでおりました。その日の夜、その旅行のパンフレットを見ながら、ここに行けば観光も楽しめるし、こんなホテルに泊まって、飛行機は、ジャンボ747に乗っていくんだなと、そのように思い巡らしながら、そのまま寝るに着きました。ところがその翌朝目を覚まして時計を見ると、なんとその時計の時間がちょうど7時47分だったんですね。それを見てその方はどのように考えられたのでしょうか。いやー、本当に神様、私がそのジャンボ747に乗ってその旅行に行かれることを望んでおられるんだなと、それが神様の御心なんだなと、そのように固く信じ込んだそうであります。その私の実際のその牧会においても似たようなことが少なくありません。信徒の方々が私の方にところに来られて、あれこれと提案される時があります。大部分は良い意見ではありますが、ある場合にはその牧会的な方向と合わないような、同意しかねる、ものもあります。しかし牧師としてその面と向かって、いやそれはダメですと、お断りするのは心苦しい場合もあるんですね。ただその信徒の方の話を聞きながら、ただうなずきながら、ああそうなんですねと、いや本当にそうなんですねと、そのような考えを持っておられるんですねと、そのようにお聞きするだけの時があります。するとその方は他の教会の方々に、いや先生が私の意見を聞いて認めてくださったんだよと、これが本当に教会が歩むべき方向だよと、そのように、受け取ってしまうことも少なくありません。一見何かその笑い話のようでありますが、これが私たちのその信仰の現実かもしれません。今日私たちが共に分かち合うその使徒言語録の21章の御言葉は、その神様の御心を私たちがどのように受け止め、その御言葉にどのように向き合って歩めばいいのか、その問いを私たちに投げかけています。まず1節から4節の御言葉を見ますと、私たちは人々に別れを告げて船出し、コス島に直行した。翌日ロドス島に着き、そこからパタラに渡り、フェニキアに行く船を見つけたので、それに乗って出発した。やがてキプロス島が見えてきたが、それを左にして通り過ぎ、シリア州に向かって船旅を続けてティルスの港に着いた。ここで船は荷物を陸揚げすることになっていたのである。私たちは弟子たちを探し出して、そこに7日間泊まった。彼らは霊に動かされ、エルサレムへ行かないようにとパウロに繰り返していった。パウロたちがその、貨物船に乗り帰って、そのティルスというところ、その港に上陸しました。船の荷物を下ろすその1週間という期間、その時間ができたのですから、その時にパウロたちは一体何をしたのでしょうか。その1週間の期間、その時間が与えられた時、その4節の前半の御言葉を見ますと、 その弟子たちを探し出してそこに7日間泊まったと記されております。パウロたちはそれを偶然に彼らに出会ったのではなく、パウロはまず何よりもその弟子たちを、その兄弟たちを探しに出たわけなんですね。パウロの最大の関心というものは、ただその教会、その共同体にあったからであります。ところが、そこで非常に戸惑うような出来事が起こりました。パウロと交わっていたその弟子たちが、聖霊の動き、聖霊の促しを受けて、そのパウロが歩もうとしているその足を引き止めてしまうのであります。パウロ先生、決してそのエルサレムには入ってはいけませんと。その言語の聖書の御言葉を見ますと、ただ一度、まあ、先生行ったらダメですよと、そのように投げかけたのではありません。その7日間、パウロがそこに滞在しているその期間中、ずっと涙ながらに何度も彼の足を引き止め続けたという意味であります。皆さん、この状況を考えるとどうなるでしょうか。その先の20章の御言葉を見ますと、聖霊様は確かにはっきりとパウロに、あなたはエルサレムに行かなければならない。まあ行けば投獄と苦難が待っていると、そのように言われました。ですからパウロは自分の命すら少しも惜しいとは思わないと、そのように悲壮な覚悟でその道を歩み続けているところなんですね。その苦難と投獄が待っているその状況の中で、ただただ一歩一歩歩んでいる道、そのイエス様がその十字架を背負いにエルサレムへ行かれるとき、そのペトロがイエス様の前を遮ったことがありました。その時イエス様はサタンを引き下がれと厳しく叱られたんですね。そのペトロのその足の引き止めというものは明白なサタンの働きであったため、しかし今日のティルスの弟子たちはどうなのでしょうか。聖書の御言葉ははっきりと、彼らが霊に動かされて聖霊の導きによってパウロの行く手を遮っていると記していることなんですね。見た目にはそのペトロと同じような行動であったのに、一方はサタンの働きであり、その一方は聖霊の働きであった。これをどのように私たちが理解することができるのでしょうか。聖霊様はパウロにはそのエルサレムへ行きなさいとそのように煽り、弟子たちにはそれもあんたたちはそれを足を止めなさいと、ご自ら矛盾した導きを与えられているのでしょうか。決してそうではありません。聖霊様はパウロにも、またその弟子たちにも、パウロがエルサレムで経験することを等しく見せてくださいました。エルサレムに行けば牢に捕らえられ、またそのいろんな苦難を受ければならない、その状況を等しく見せてくださった。ところが神様が見せてくださったその聖霊の働き、その啓示というものも、受け入れる人のその解釈と適用というものが断っていったのであります。同じ状況を見ながらそれをどのように解釈していたのか、それが違っていたことなんですね。そのティリスの弟子たちも聖霊を通してパウロが会うその苦難を見ました。すると人間的な思いとやるせなさが込み上げてきたわけなんですね。あの愛する神様が、その愛の神様が、パウロがあのようにその苦難を受けることを望まれる方では決してそんなはずがないと。だからパウロは決してそこには行くべきではありませんと。 そのように彼の足を息止めるのが神様の御心であると彼らは解釈してしまったのであります。ところがパウロはそれにもかかわらずこの十字架の苦難を乗り越えていくことが主の御心であるとそのように確信していたのであります。皆さん、私たちの信仰共同体の中でもこのようなことはどれほど多く起こるのでしょうか。まあどの信徒の方々も聖霊に導かれ、聖霊に満たされて、どの方も教会を愛している。しかしある問題を前にしてはその意見が分かれてしまうことがあるんですね。同じような状況で時にはその誰の見解が正しいのか、どちらが神様の御心なのか、まあ、すぐに判断するのが難しい時が本当に多くあります。ではどのような霊的なこのような意見のぶつかりの前で彼らはどのようにこの問題を解決したのでしょうか。5節から6節の御言葉を見ますと、しかし滞在期間が過ぎたとき、私たちはそこを去って旅を続けることにした。彼らは皆妻や子供を連れて町外れまで見送りに来てくれた。そして共に浜辺にひざまずいて祈り、互いに別れの挨拶を交わし、私たちは船に乗り込み、彼らは自分の家に戻っていった。その意見が違うからと自分の考えを分かってくれないからと、なんか感情的に対立したり争ったりしませんでした。ティースの弟子たちは自分たちの切実な引き止めにもかかわらず、とうとうその苦難の道へと歩んでいくそのパウロたちに向かって、まあ、不満に思ったり何か背を向けたりしなかったことなんですね。その妻と幼い子供たちまで家族全員が城門の外の海辺まで出てきて砂浜にひざまずき、心を合わせて共にお祈りを捧げました。彼らはイエス・キリストにあって私たちが一つであり、まあ、一つの体となっているその教会であることを信じ、それを忘れずに最後まで愛し合い祈りで支えていた。私たちの教会共同体はたとえ私たちの意見、まあ、自分の意見と異なり、また同じ状況でその解釈が違っているとき、このパウロとティルスの弟子たちのように、共に祈り合い、共に支え合い、互いを励まし合っているのでしょうか。私たちの信仰共同体が、このような霊的な共同体として、共に歩んでいきたいと願う次第であります。たとえその意見が違っても、また自分を下ろしてその相手を祈りで支え、また導く、また励ます、その霊的な交わりが豊かに与えられますように。ティルスでその祈りを終えたパウロたちは再び船に乗って航海を続けました。続く7節から9節の御言葉を見ますと、私たちはティルスから航海を続けて、エプトレマイスに着き、兄弟たちに挨拶して彼らのところで一日を過ごした。ユピースそこを立ってカイサリアに赴き、例の7人の一人である福音宣教師フィリポの家に行き、そこに泊まった。この人には預言をする4人の未婚の娘がいた。 パウロたちがそのカイサリアに到着して誰の家を訪ねているのでしょうか。それはそのエルサレム教会で7人の一人であった福音宣教師であるそのフィリポの家でありました。フィリポという人、聖書の御言葉はこの場面を何か淡々と記しておりますが、このことは本当に実に驚くべきことであるんですね。何よりもそのパウロがフィリポの家を訪問し、またフィリポがパウロを迎え入れたことは、その福音の本質というものが何であるのか私たちに教えている内容であります。なぜこの出会いがあれほど驚くべきことなのか。皆さん、フィリポはどのような人だったのでしょうか。フィリポはエルサレム教会のそのステファノと最も近い同僚者でありました。フィリポはステファノとエルサレムの初代教会の中で共に力を合わせて働いていた人であった。ところがその20年ほど前にステファノが石に打たれて、みんなの前で殉教し、エルサレム教会に大きな迫害が起こりました。フィリポは自分が住み慣れていたそのふるさとから離れ、また自分の生活の基盤を全て失い、その荒れ野へと逃げなければなりませんでした。その時、その迫害の先方に立っていた人、その迫害の中心に立っていた人がまさにこの青年サウロ、またここで見ているフィリポの目の前にいる人パウロであります。もし彼らにその福音がなかったならどうなっていたことなのでしょうか。フィリポは決してそのパウロを許すことができない仇として思うことしかできない。また自分の同僚を殺し、また自分の人生を台無しにしてしまったその人、パウロの立場でもそのフィリポと顔を合わせることは本当にはばかれることでありました。自分の最も恥ずかしい過去をそのまんま知っている人であったため。ところが迫害をされていたフィリポは、今はそのカイサリアで4人の娘たちと共に平安に過ごし、神様の働き手として尊く用いられる人生を歩んでおりました。また迫害をしていたそのパウロはイエス・キリストに出会い、今は迫害を受けるためにそのエルサレムに向かっている。その途中にフィリポの家を訪問することになりました。その本当に人生が完全に逆転した2人が今一つの食卓を囲んで交わりをしていることなんですね。共に過ごしながらその福音の恵みを分かち合う、その姿、どれほど感動的な場面なのでしょうか。箴言の16章7節の御言葉はこのように語ります。主に喜ばれる道を歩む人を主は敵と和解させてくださる。神様の御心にかなうその道を歩む人、神様を和解させてください。その壊れた私たちの人間関係に苦しむ私たちにとって最善の道はないであるんでしょうか。それは自分の意思でその相手を許そうと努力することではなく、イエス・キリストの恵みを深く知り、イエス・キリストの愛と恵みを私たちが受け入れながら、その方を喜ばせる人生の道を歩み続ける、その決断をすることであります。 今日は特に韓国の 方が12名日本に来てくださいました。日韓関係、その歴史のことを考えれば皆さんどうでしょうか。到底互いのことを許すことはできない、そのような思いを抱いてしまうことかもしれません。しかし神様の恵みによって、また神様の福音によって変えられた私たちが、主にあって互いの食卓を一つに囲み、神様の恵みを分かち合うこと、このことを神様はどれほど喜ばれることなのでしょうか。もしかして私たちの心の中に、到底許すことのできない人、相手にもしたくない苦い根のような存在がいるのでしょうか。自分の力ではなく、私たちを和解させてくださる主イエスキリストの十字架の前に私たちが進み出るとき、すべての隔ての壁が崩れ、そのパウロとフィリポが経験したその驚くべき平和が私たちの歩みの上に豊かに与えられることを祈り願います。ところがパウロとフィリポがその和解を成し遂げて、そのカイサリアにとどまっていた時、ユダヤからよく知られた預言者が訪ねてきました。すると空気が全く、ガラリと変わります。10節から11節の御言葉を見ますと、幾日か滞在していた時、ユダヤからアガボというその預言する者が下ってきた。そして私たちのところに来て、パウロの帯を取り、それで自分の手足を縛っていった。聖霊がこうお告げになっている、エルサレムでユダヤ人はこの帯の持ち主をこのように縛って異邦人の手に引き渡す。このアガボというその預言者は、もうその霊的な権威を持っていた人でありました。使徒言語録の11章で既に学んだように、彼はローマ帝国全体に大きな飢餓が、大飢饉が起こることを語り、それが歴史上正確に成就されました。このアガボがその旧約の預言者たちのように、非常に視覚的に、また衝撃的な行動に出ます。そのパウロの帯をスッと解くと、自分の手と足をその帯できつく縛り上げました。そして恐ろしい預言を語るんですね。聖霊様がこのように言われる、エルサレムでユダヤ人たちはこの帯の持ち主をこのように容赦なく縛って異邦人の手に渡されるだろうと。すぐにその目の前でその行動を見た人々はどのように反応したのでしょうか。多くの人々が衝撃を受けました。12節の御言葉を見ますと、私たちはこれを聞き、土地の人と一緒になってエルサレムへは登らないようにとパウロにしきりに頼んだ。ここで私たちとはどのような人たちだったのでしょうか。これはこの使徒言語録を記録したそのルカ自身を含んだパウロと最も近い関係で、最も近く共に過ごしながらパウロと選挙旅行を共にしていたチームでありました。今までパウロと共に涙を流し、その苦難にも動じなかったその信仰の道路者、そのひいてはそのパウロはエルサレムへと行くその道を誰よりも理解し、その決断を支えなければならない人たちであった。しかし彼らはパウロの足を引き止め、パウロもエルサレムは行かないでくださいと、そのように涙をしながら彼の足を引き止めているのであります。皆さん、 私たちはここで非常に重要でまた根本的な霊的問いを投げかけることになります。聖霊様はなぜパオロが行くそのところどころに、またその町ごとに、さらにそのアガボというその預言者の行動を通してまで、パオロが会うその投獄やその苦難の道を繰り返して彼に知らせているのでしょうか。なぜここまでパオロにその道に起きることをここまで繰り返して話をしているのでしょうか。それがその十字架の苦難をあなたが避けなさいと、そこから逃げなさいと、そのように警告をしているのでしょうか。そうではないんですね。そのエルサレムでパオロが会うその苦難が、その自分の力で、その人間的な決断、その決心で到底耐え難いほどあまりにも大きくて険しい道だったからであります。ですからいざとその恐ろしいことが実際に起きたとき、いや本当に神様は私と共にいてくださらないんだと、神様は私を守っておられないんだと、そのように戸惑ったり落胆しないように彼を強めるためだったんですね。あらかじめその比例をして神様に祈り、霊的に備えてその道を歩むことができるように、その苦難に立ち向かえることができるように、聖霊様はパオロをしっかりと備えさせてくださった、その意味であります。神様は私たちがその十字架の道を歩んでいく人、その十字架の道を歩む人を決して一人にはされない方であります。決してその道を一人で歩むように話される方ではないですね。時には大きくて長いその苦難をあらかじめ見せてくださることもありますが、それは何か私たちがそこから逃げなさいと、そのように語られるのではなく、むしろその苦難の中で、その苦しい道を歩む中で、神様の慰めと神様の深いご計画を経験し味わいながら、神様を信頼してその道を共に歩みましょうと、そのように十字架の道を招待してくださる、また私たちの背中を叩いてくださるのであります。しかし今日の私たちの信仰はどうでしょうか。私たちはいつからかイエス・キリストを信じれば、まあ、全ての問題から解き放たれ、まあ、全ての道がうまくいき、まあ、子供たちにも何だ問題が起きないと考えてしまうこともあるのではないでしょうか。いかなる苦難もまた平安な道だけを想像してしまうことがあるかもしれません。しかし周りの人々の足止めにもかかわらず、その恐ろしい苦難の道を、そのど真ん中を向かって歩むそのパオロの後ろ姿はどうでしょうか。苦難が待つその十字架の道へとためらわずに踏み出していくこと、時には傷つきながらも歩まなければならない、これこそがまさにその初代教会が持っていた十字架の信仰であり、世界を変えていった圧倒的な福音の力であります。先生どうかエルサレムには行かないでくださいと、そのように切実な願いを語られる人々を前にしてパウロがこのように語りました。13節の御言葉を見ますと、その時パウロは答えた、 泣いたり私の心をくじいたり、一体これはどういうことですか。主イエスの名のためならばエルサレムで縛られることはばかりか、死ぬことさえも私は覚悟しているのです。ここで心をくじくという言葉は、その言語の意味で見ればその心が引き裂かれるような思いという意味であります。皆さん、パウロもその無感情な人ではありませんでした。彼もやはり私たちと同じようにその苦しみ、まあ、その痛みを感じ、またその恐れを感じる弱い人でありました。その自分のことを心から愛しておられるその同路者たちがその涙ながらに行かないでほしいと、その泣き叫んでいるその姿を見て、どうして心が揺れ動かないことなのでしょうか。心が揺れ動かないはずがないことなんですね。その道を避けたいという思いもパウロのうちに確かにあったはずであります。しかしパウロはその葛藤と感情の動揺を突き抜けてこの世に立ち上がりました。そして彼はこのように信仰告白をしているのですが、主イエスの名のためならばエルサレムで縛られることばかりか、死ぬことさえも私は覚悟しているのですと。パウロは福音のためならば、それがイエス・キリストが望まれる道であるならば、死ぬことでさえも神様の御心になる、なり得ることを私たちに教えていることなんですね。パウロはこのように揺るぎない覚悟で、その死の道を行くと宣言すると、あれほど泣きわめていた人々の反応がどのように変わったのでしょうか。最後の14節の御言葉を見ますと、パウロが私たちの勧めを聞き入れようとしないので、私たちは主の御心が行われますようにと言って口をつぐんだ。皆さん、もし自分の意見を最後まで聞いてくれなければ、私たちは普通どう思うのでしょうか。自分が何度もお願いして、まあ、このようにやってほしいと、そのように進んでいるにもかかわらず、その言葉を聞かなければ、相手がそれを受け入れなければどう思うのでしょうか。まあそうか、まああなたも勝手にしなさいと。もう私はその責任を取らないから、まああとどうなっても私は知りませんと。まあ、そのように心を閉ざしてしまうことが多いのではないでしょうか。ところがこの人々はどうだったのでしょうか。パウロの使命、パウロの心、その決断を確認した瞬間、彼らは自分たちの思い、その人間的な愛着を全て神様の御前に下ろし、このように語りました。主の御心が行われますように。私はこの14節の告白こそが、イエス・キリストが十字架を前にしてゲッセマネでお祈りをされたように、生徒たちのゲッセマネという場面ではないのかなと考えます。ゲッセマネの園でイエス様は、私の願い通りではなく神様の御心のまま、御心のままにと、そのように祈られたイエス様のように、私たちが日々経験するすべての信仰の葛藤、その悩みの結論もまた私たちの思いではなく神様の御心のままに、その従順にならなければならないのではないでしょうか。愛する皆様、私たちはパウロのように一度に命を投げ出すような場面に立たされることはそう多くないかもしれません。 しかし今日私たちがそれぞれ置かれたその場所、それぞれの家庭、それぞれの職場、そしてこの教会というその信仰の共同体の中で、主は私たちにそれぞれの十字架、私たち一人一人が担わなければならない自分の十字架を私たちが背負って歩むようにと招いておられます。パウロのようなその一方というものは、私たちの日々の生活における小さな従順、その一歩から始まっていくことであります。神様、私のこの小さなプライドを横に置き、私のその感情を鎮めることが神様の御心であるならば、それが神様が喜ばれることならば、たとえ納得がいかなくても、それに従って歩んでいきます。私が握りしめて話せないそのこだわりや欲があるなら、たとえその身を切られるような思いになったとしても、その十字架の前に一つ一つ下ろしていくことができますよ。たとえこの奉仕が、まあ、あまりにも気が進まないことであったとしても、それが主の教会を立て上げ、その一人の魂を救うことができるのであれば、喜んでその十字架を背負って歩んでいきますと、このように神様の御前で自分自身を下ろし、主の御前に涙ながらに切れ伏して歩むことができますように、そのような私たちの信仰の一歩一歩を通して、私たちのうちにその十字架の力が少しずつ回復していくことであります。私たちの信仰の歩みが、私の思いではなく神様の御心のままに、このゲッセマネの告白を私たちの信仰の告白として共に歩んでいこうではありませんか。ではお祈りいたします。愛と恵み深い者の神様、自らの安楽を捨て苦難の増すエルサレムへと歩み行ったパウロを通して、今日私たちに誠の従順を示してくださったことを感謝いたします。私たちはともすれば自分に都合の良いことだけを神の御心と錯覚し、理性を避けようとする弱いものであります。どうか今私たちの中にある自分の思いとこだわりと欲望を主の御前に、その十字架の前に下ろし、すべてを打ち砕くことができますように、私の願いではなく主の御心が行われますように、このゲッセマネの祈りが私たち自身の真実な告白となりますように、日々の歩みの中で自らの十字架を背負い、主の御心に最後まで従い抜く勇気と力を聖霊によって豊かに与えてください。今週の歩みも神様を守ってくださることを信じて、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。